Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカルです。心身健全はチャンネル O、上旬のミュージック、中旬のベーシック、下旬のメディカルという構成で、上旬のミュージックは音楽番組ですね。大槻が高校大学の頃に主に作ってました。まあ、時々新曲も入れますけども、楽曲をこの、まあ、心身健全ネットラジオを始めた時から、PC の打ち込み、パソコンの打ち込みと電子ピアノで弾いた音色をパソコンで変換するといった形で、新たにカラオケを作り直して、ボーカルを入れて、録音する。でミュージックはまあ、その音楽番組にしてますけども、これまで心身健全で、書けなかった楽曲、新たに録音した楽曲ですね、月4曲ぐらい録音をしてますけども、それを紹介する。でベーシックは、まあ、エッセイみたいなもんで、その時々思ってること、あるいはお月の本来の、まあ、医学医療系の業務と関係ない大学教育とか、そんな話題その他を散りばめる番組、もちろん楽曲も紹介してますけども、それはすでに昨年度とかに心身健全で紹介した楽曲、まあ、その季節に合わせたような楽曲を紹介するようなことにしています。それからこのメディカルは比較的音楽関係じゃないや、医学医療関係、どっちが本業だいみたいな、医学医療関係本業のところですけども、その、まあ、我々の研究室の仕事の内容とか、学会で紹介したそういった発表の内容とかを分かりやすく、できるだけ分かりやすいでしょうか、紹介するような番組にしています。結局、上旬中旬下旬でずっとやってる感じになってて、2011年まではチャンネル F で、下旬だけの紹介だったんですけども、それがですね、後半の方は2時間を超える番組になってたんで、一応枝分かれさせました。半年以上、1月からですので、もう8回やって、今9ヶ月目になるんですけど、どうでしょうか。まあ、2012年いっぱいは一応この3つでやる予定にしてます。ひょっとしたら また2013年からはどれか1チャンネルだけでするようにするかもしれません。ちょっとわかんないですね。なかなか本来業務も忙しくなっちゃってて、楽曲の録音が追いつかない部分もちょっとあったりいろいろしてます。まあ楽曲のストックもだいぶ少なくなって来たのかな、どうかわかんないですけど、ちょっとその辺はまだまだ未確定ですが、まあ、お楽しみいただければいいかと思います。で、今月の9月号の心身健全メディカルですけども、何のお話をしましょうか、と考えています。ネットラジオですので事前の録音になります。ですので、例えば中旬のベーシックでも話しましたように、9月は12日に津山で講演会してきました。それから15、16日は日本免疫特性学会というのがあって、これもうちの教室からみんな演題を出してます。19日には札幌で日本がん学会で発表もしてきました。そういった内容もまたお話しできる時があるかもしれませんが、今月はですね、8月4日に第3回川崎医科大学学術集会というのがありました。これはですね、3回目、2010年から始まったんですけども、川崎医大の中では、プロジェクト研究費といって、毎年度、まあ、一応応募して、選抜されるんですけども、まあ、採択率はかなり高いんですが、8割9割いってますけども、あの学内の教員の先生方が、に対して研究助成を行っています。で、この研究助成の成果発表会が、それまでは6つぐらいのジャンルに分かれてジャンルごとでやってたんですけども、そのオーガナイザーの、まあ、班長と呼んでましたっけ、の日程調整とかすっごい大変なのと、それから結局ですね、その発表者とその次の発表者の教室員ぐらいしか集まってなくて、みんなまあ忙しいのか何なのか、発表したら、そのまますぐ帰っちゃうみたいな感じで、まあ大学の中で他の教室がどんな仕事してるんだとか、そんなことがちょっと分かりにくい構図だったんですね。で、現在の、腎臓高血圧内科の教授でいらっしゃる、柏原教授がこの担当、研究担当の副学長になられた翌年度2010年から、もう一気にみんなの発表しようと、学術集会、これはとてもいい企画でですね、僕も実は92年から96年まで、アメリカ留学してました。で、93年からは、NIH といって、日本語では国立保健研究所衛生研究所っていうのかな、ナショナルインシチューツオブヘルスで、このインシチューツになってる複数なのは、その中に例えば僕はナショナルキャンサーインシチュート、国立がん研究所とか、まあ、いろんなナショナルインシチュートオブなんだろう、ダイアベテスブラッド&なんだなんとかとか、まあ、いろんなジャンルの研究所が集まってるアメリカの、まあ、研究所の親玉みたいなところですけども、そこは毎年秋9月過ぎぐらいかなに、リサーチウィークというのがあって、各セクションの、研究成果の、セミナー、オーラルの発表会とかポスターセッションとかがずっと1週間、あり続けるわけですね。これはとってもいいことだと思って、まあ音楽でも導入できればいいんじゃないかなと漠然と思ってたんですけど、ちょうど、まあ、柏原教授が研究担当の副学長になられて、そういうシステムができ始めました。とってもいい感じです。おまけに実は、これはですね、川崎医大の中の、研究振興の、まあ、別組織としての学会があるんですけども、川崎医学会と言います。もちろん表裏一体で会長は、学長ですし、副学長2人が副会長されてますけども、で大月はちょうど学長補佐で、この医学会の担当の学長補佐も僕の領域になってますので、川崎医学会の運営委員長というのをやってます。で結局、 この学術集会は川崎医科大学と川崎学会が共催して行うということになってまして、まあ、その関係もあって僕も関与することになってるんですけども、なかなかいい会です。おまけに今僕は医学会の方を担当してて、それまで川崎学会で出していた学術雑誌川崎医学会誌、川崎メディカルジャーナル英文も和文も一緒に載せますが、その雑誌の年間4号を出してたんですけど、第2号をいつもこの小6集合にするという形態にしました。そうすると、まあ、通常の学会も小6集が送られてきて、それを手にして、学会に参加したりするという形になります。でこれは結局2011年度、昨年度の、本学のこのプロジェクト研究費、研究助成を受けた人たちが、その成果を発表する会、加えて、その小6集合はすなわちその成果報告集という位置づけになります。もちろん大学としては、年2回出している研究ニュースがその小6集合、成果報告集になるんですけども、まあ、両方の形であればちょうどいいじゃないかというふうにやってます。そして、大月はですね、学会の方のホームページも管理してまして、そちらではですね、学術集会の様子を掲載するということがあるので、まあ大変なんですが、全、オーラルの発表者今年は13名だったかな、あ違う15名ですね。それと座長の先生方からポスター発表の様子、その他もろもろを、あるいは質問者全員の写真を撮ってですね、それを会の後ですね編集して、ホームページに様子としてアップするという作業をしたり、川崎学会は、実は最優秀発表賞、最優秀ポスター賞、それからそれぞれ1名ですね、優秀発表賞、優秀ポスター賞それぞれ2名を表彰しまして、その副賞、予算的には1人1000円前後なんで、昨年度はお箸ですね、お箸に、お箸で2つでついですけど、そこに最優秀 何賞というのと第2回川崎学川崎大学学術集会というのを印刷したものを渡しました。で今年はですね、夏の日本手ぬぐいですけども、そこが結構いろんなデザインの、ものをたまたま6月の末ぐらいに、岡山の高島屋さんで、期間限定で販売してまして、結構いいし値段も手頃かつですね、色使いによって値段が微妙に違うので、賞によってちょっと格付けもできるということで、それを買ってきました。受賞した先生方何人か、Facebook で友達になってまして、紹介してもらってますけども、それも良かったかと思います。今月はですね、メディカルということで、その学術集会の様子を少しお話しさせていただきます。一曲聞いてもらいましょう。プラットフォーム2という曲です。作詞作曲大月です。聞いてください。
風がやけに冷たく 視線にさよならを感じて白いスパナを抱きしめる待合室の時計を見つめ君は夏の言葉を探すけど次の列車がホームに入るさよなら風がやけに冷たくプラットホームを過ぎてゆく
2というのを聞いていただきました。さて今年の川崎学大学学術集会、最優秀発表賞はですね、解剖学准教授の小曽戸陽一先生の、3種の神経前駆細胞の物理的特性が細胞増殖神経分化に持つ意義という、難しいですねこれ。なかなか難しいです。小6を読んでみてもわかるかな。体積に増殖する神経前駆細胞が持つ特徴として、その細胞核が細胞周期に従って組織内を往復運動することが知られている、エレベーター運動。この核移行の仕組みについて、私は、内腔に向かう核移行は微小管細胞骨格の細胞周期依存性の安定化による能動的な運動であることに対し、逆方向の移行は組織内の細胞密度勾配に従った受動的な運動であることを示し、その成果が本年度に論文としてまとめられた。上記の研究により、神経前駆細胞が体積に活発な細胞増殖を行いながらも脳組織上皮構造の恒常性が保たれるメカニズムが明らかになった。途中までですけども、わけわからんすよねきっと。これね、難しいんです。専門外のところ本当に、わかんないです、正直。これは、実際にはですね、非常に、形態学的電子顕微鏡とか、あるいは最近はですね、いろんな分子に対する抗体 を蛍光で光らせる、蛍光ってホタルの光ですけども、それで光らせたり、あるいはあのノーベル賞を取られたあのホタルの光蛍光物質 JP というやつですが、それ以外にもいくつかあって、それを遺伝子の中に組み込んである細胞に導入して、その光を発する細胞だけ集めて、それを光らせて形態学的に見ていくとか、いろんな手法が出てきてまして、まあそういった手法をいろいろ使われて、あの非常に綺麗な画像の発表でした。で、体積に増殖するという神経全細胞が持つ特徴としてっていうのが最初にありましたけども、この体積っていうのは、赤ちゃんの頃ですね、お母さんのお腹の中にある頃、もちろんあのこういった実験は、動物の細胞を多分使われてたと思いますけども、人細胞じゃなかったと思いますが、それが、まあ、その体積にですね、神経前駆細胞、神経前駆というのは前をかけると書いて、四輪駆動の前駆と一緒ですけども、前をかける、あの神経細胞は大人になってくるとなかなかどんどんどんどん増えていく組織細胞じゃないんですね。常に、細胞がリニューアルして、かつ死んでいって、またその分だけリニューアルして作られていくっていうのは、体の中では、血液の関係の細胞、それから皮膚の細胞、あの死んでいった細胞は赤として、取られていくんですね。あるいはあの腸管、腸管というのは腸、大腸、小腸の腸管ですけども、腸管の細胞、こういったものは、作られては死んでいくというのを繰り返しています。で、あと肝臓の細胞とかは、まあ、なんか障害があった時に再生能力が非常に強いということをよく知られてますけども、神経とか筋肉系の細胞というのはなかなかその、リニューアルしていく、どんどん新たに作られていくということはないんですが、この小外先生の研究でいくと、その神経の細胞がまだ胎生の頃、お腹の中、赤ちゃん、お腹の中にいる頃ですね、哺乳動物で、その頃には、要するに気管というのはオーガンですね、気というのはあの口4つに大きいという字に4つ書く気という字ですけども、気管といいます、あの神経とか心臓とか肺とか、そういう臓器のことですけども、気管形成する中で、まだあのその頃はあのどんどん増えたりいろいろしているわけですね。でところがその時に組織の中、まあ、これからこれが最終的に頭の神経になりますよという時に、細胞の核、細胞には、細胞全体が細胞で、中に細胞核というのがあって、その中に遺伝子とかが組み込まれています。でそれ以外の外側は細胞質といいますけども、そこにはミトコンドリアとかいろんな細胞内の小器官があります。でその細胞の核が細胞周期に従って組織内を往復運動、細胞周期というのはですね、細胞が、まあ細胞が1が2になり2が3になるという時に、ぐるぐる回っていくんですけども、その中に、いくつかのフェーズ、期間っていうのはあのペリオドの期間ですね、それがあります。で一つは分裂期、ミトーシスと言いますけども、細胞が分裂する、そうすると中の遺伝子を含む染色体がそれぞれの娘細胞、今度1が2になっていった 2個の細胞側に分かれていくわけですけども、そこに遺伝子が、まあ、染色体という形でずっと引きずられていきます。で今度次できた細胞の中でDNA 合成期というのがあります。こんにちはその段階でDNA を複製して、次また分かれるときにそれぞれが引っ張られるようにするということですね。で、だから DNA 合成期までの細胞、分裂した後 DNA 合成期までの細胞は染色体の核酸の数は、我々は 2N と呼びます。 N というのは例えば染色体46本ありますけど、父方から母方から来ますね。細胞であっても、もともと その、まあ、その細胞の起源である父からと母から来た DNA 情報がそこに入っているわけです。でそれを 今度複製して、複製するときには、核酸は ATCG アデニンチロシン、シトシングアニンですね、それを A は T と C は G と手を組み合わさって、だから反対向きの読み方になるような感じで DNA を複製します。で DNA 合成器というのはその複製をする時期で、今度 DNA 合成器が終わった後はその核酸の数は 4N と我々呼んでますけども、その DNA 合成が始まるまでの時期と比べて倍の数になってるわけですね。 DNA 自体は、核酸自体の数は、これすごい分かりにくいんですけど、まあそういう状況があります。で、細胞周期というのはそれを進む時期の間で、まずその分裂してから 2N の状態、そこから DNA 合成が始まるまで、これが細胞分裂の M 期、マイトーシスで、それで、一つの細胞が二つになった。それから DNA 合成が始まる。S 期と呼びます。これは DNA 合成の合成っていうのを英語でシンセシスと呼びますので、その S を取って、S 期と呼びます。で、M 期と S 期の間に、当然その DNA 合成まで準備する細胞のいろんなところが、次の DNA 合成までを準備する期間、ギャップの期間と、この DNA 合成が終わってから分裂するまでのギャップの期間があって、それぞれ G1、G2 期と呼びます。すなわち、細胞周期というのは、細胞が分裂する中で、G1 期、S 期、G2 期、M 期というのを回っていって、2つの細胞になっていくということで、これを細胞周期、セルサイクルと呼んで、そのそれぞれの時期に、特徴的な遺伝子の発現があったり、あるいは、ま、逆にその細胞周期にブレーキかけるような遺伝子が働いたりとか、いろんなことがあるのが今知られてきているところです。一曲聴いてもらいましょう。作詞作曲を尽きて秋を見つけました。9月ですね。 で、まあ、1曲ちょっとブレイクで聴いていただきました、秋を見つけましたを聴いていただきましたけども、でその先ほどの今回最終発表賞をいただかれました解剖学の小外准教授の仕事は、そのベースとしてその細胞周期に従って、まだ分裂なんかを繰り返して器官形成に当たっている神経系の細胞が、核がですね、組織の中をいろいろ往復運動しているらしい、これを小外先生たちはエレベーター運動と呼ばれているんですけども、命名されているんですけども、その時に、内空に向かう核移行というのが書いてありました。内空というのは、すなわち、まあ、哺乳類なんかが出てくる中で、内側に空というのはこう空いたスペースという意味ですね、月辺に空と書いて、月辺というのはあの体の一部、いろんなところに使う辺ですけども、漢字の辺ですけども、に空空くって書くわけですから、空間ができます。例えば分かりやすく言うと、口から始まって、お尻の穴、肛門まで、これは実は外につながってますよね。あれはだからなんていうの、外側ですね、体の外側で、もともと細胞が精子と卵子が一緒になって細胞がいろいろ形作られる中で、どっかにその穴が、口の穴、お尻の穴があって、その間はつながってて、それ内腔になるわけですけども、内側に体の立体的に見てもその内側に空いた空ができているわけですね。それ以外にも例えば脊髄のあたりとか、肺のあたりとか、脊髄から始まって神経まで、神経の中にも実は空があります。髄液というのが入っている空があるんですけども、まあ、そんなところ、その内側向きということですね、そっち向かって運動する、その時はどうも、この先生の収録からいくと、微小管細胞骨格の細胞周期依存的な安定化による能動的な運動と書いてありますけども、微小管、微小というのははるかに小さい、かすかに小さいと書きます。微小管といういくつかの細胞内の小器官があります。細胞骨格なんかを形作って、特にこれが働くときは、先ほど説明した細胞周期の分裂期というところで、割と働く器官、小器官なんですけども、そういうもので、そこの細胞骨格、例えば細胞骨格というのは細胞がくるっと丸いときに、その丸さというか形を保たないといけないわけですね。だから細、なんて言うんだろう、まあ、風船ならそこは張力だけで済んでるんですけども、カゴみたいなもんですね。カゴの中にはいろんなこう網目模様があって、骨格、まあ、家でもいいですけども、家だとすると、例えば、柱がメインにあって、その間に、例えば耐震性を保つなら、X 字型にまた太い支柱があって、でそこの合間には例えば土を塗り込んでても、その土の中にはいくつかの繊維とかいろんなものがあって、家という形が保たれるのと一緒で、細胞もそうで、まあ、アクチンとかビメンチンとかチュブリンとかと呼ばれているようないくつかの分子が、複雑な立体構造を取りながら、かつその細胞膜のところは、脂質ですね、リピッド、そのスフィンゴミエリンとかフォスファチジールコリンとかフォスファチジールセリンとかいろいろあるんですけど、そんなものが、複雑な二重膜構造を取りながら、その隙間を埋め、かつその骨格のところにさっき言ったアクチンとかチブリンとかいろんなものが作られています。ところがこれは当然、例えば細胞1個の細胞が2個になるときにはビヨーンと、例えばお餅をですね、柔らかい大福餅でもいいですけど、大福餅いいですね、中のあんこのところが細胞の核みたいなものです。で大福餅みたいなものを真ん中握ってギュンと伸ばして、 ちょっとあれ鉄あれ型になって、それがぐーっと伸びていくとプチッとちぎれて2つになります。で、当然中のあんこも2つに分かれるわけですね。これがさっき言った、DNA も、4N だった DNA が 2N に分かれるということですけども、で当然細胞骨格もその時にはお餅の表面非常にしなやかに伸びてはどっかでちぎれると。でちぎれた後はまあお餅だったらひょっとしたらまだあんこも見えてるかもしれませんけども、なぜかふっとうまく、表面は表面で覆われる形になりますよね。そういった時は当然この細胞骨格を作る微小な分子が、非常に、まあ、動き合ったり引き裂かれて、それをまた修復したりっていうような動きがあります。でこれに伴ってまあ、いろんな現象が起こるわけですけども、この時に その、まあ、それが働きながら内腔にその細胞核が動いていく時はそこが効いてくると。かつこれは、能動的なっていうのはその細胞周期が分裂していくときですね、さっき言った G1S、G2M という、フェーズの中でそれが、細胞骨格が、まあ、最後 M 期になって分裂するのに向かっていろいろその構成を変えながら、細胞が自分これはちょっと擬人法的ですけども、細胞が、その自分が分裂するのに合わせて、からまあ、組織形成がされていく中での器官形成がされていく中で内腔側に動いていっていると。でところが反対向きに動くときは、その組織の中、まあ、内腔の方に動いていったときに今度、そうすると内腔の方側が細胞の数が多くなります。でそれは今度器官形成をしていく中で多分あまり適切なことじゃない、外側から内側に向かって、細胞が、器官形成より、分化した、すなわち成熟していった細胞が集まっていくことが必要なんで、分裂した後いっぺんまた元に細胞の外側側表面側に戻っていくわけですね、組織として、その時に動くのは、まあ、それを繰り返すことがこの小外准教授が書かれている、エレベーター運動らしいんですけども、まあ、それの時にこっち側は今度細胞密度に合わせて薄めのところに流れていく、だから細胞自体は自分から動いているわけじゃなくて、まあ、薄いところに濃いところから流されていくみたいなことなんだよみたいな、そんな話なんじゃないでしょうか。うわ難しい、わかりますか。分かっじゃあちょっとブレイクで一曲聴いてもらいましょう。秋の顔、これも作詞作曲大月です。
朝顔を見たいね。
いや、わかりましたか、今回の学術集会の最終発表賞の、解剖学の小外先生のお話を入れましたが、難しいですね。最終ポスター賞は分子生物学2の柳取先生、もともと歯科医さん、歯医者さんだったんですけど、まあ、研究主体とするということで、多分、鹿児島大かな。今、分子生物2の教授、岸教授は、山口大の医学部を出られて、まあ、お医者さんでもあるんですけど、研究されてて、鹿児島大の歯学部の教授をしばらくされた後、うちに来られました。で、多分その鹿児島大の頃に、柳取先生は、岸先生のところで、まあ、研究とかいろいろしてたんでしょうね。一緒に来られました。その演題の名前はですね、肺炎クラミジアエフェクター分子の同定と機能解析ということです。で、肺炎クラミジア、これはですね、細菌ですね、バイ菌のことです。肺炎クラミジア系のバイ菌がありまして、性感染症でも結構問題になってます。最近は若い思春期の特に女の子たちの性感染症の問題もクローズアップされてますけども、その原因になる細菌の代表的なのがこのクラミジア菌ですけども、同じクラミジア系列の中で別途肺炎を起こす菌があります。それを肺炎クラミジアって言います。で、うちの大学のこの分子生物学2の岸教授は、まあ、もともと鉄代謝に関係する分子等の役割解析もメインなお仕事なんですが、それ以外にですね、やっぱり、山口大から来られてます、小児科の大内教授たちと一緒にこのクラミジアの仕事をずっとされてます。で、まあ、その肺炎クラミジアの、まあ、感染性率、人とか、で、この肺炎クラミジアはですね、今はもうどうなんかな、ちょっとわかんないですけど、結構成人の大人の方の動脈硬化の、動脈硬化している血管のその、硬く熱くなっているところにこのクラミジアが結構いるということで、動脈硬化の一つの原因としてもクローズアップされて、た時期があったと思います。今も多分その観点での仕事もされているんだと思います。で、まあ、直接その肺炎を起こす時の感染に関連して、その小6を見てみると、近年病原菌が 3型分泌装置、これちょっと僕知らないですね、3型分泌装置を用いて宿主細胞へ、宿主細胞へというのは、例えばこの肺炎クラミジアで言えば肺炎を起こすために人に感染するその人の細胞ということですね。宿主細胞へ病原因子、これをエフェクター分子と呼ぶらしいです、を注入することにより宿主細胞の機能を制御していることが知られるようになった。すなわち、肺炎クラミジアが、気道から肺の方に入ってきてそこで肺炎を起こすぞという時に肺炎クラミジアはこのエフェクター分子というのをその肺の例えば肺補浄子細胞とかいろんなやつだと思いますけども、そういったやつに自分の中のある分子をビュッとその人の肺の細胞に入れるらしいですね。で、そうすると肺の細胞はそれが入れられたことによってそのばい菌を排除する、除いてしまうという働きとかそんなことが弱められてしまうというふうなことで、結局感染が成立してしまう。反対に言うとそこを抑えるような分子とか抗体とかを使うと感染予防にもつながるということで、仕事が非常に重要になってくるということみたいです。で、まあそれで、彼女ヤナトリ先生たちの研究では62個のエフェクター分子候補を同定してその62個についてのうちですね FKE063 というのが今度その相手側の細胞、これはひょっとしたら肺胞マクロファージとかそういう、感染防御に関わる細胞に対してでしょうけども、そのエンドゾーム機能、バイ菌を取り込んで消化して、力をなくさせてバラバラにしてしまうという働きの阻害活性が観察されたということですね、だからそれをちょうど先ほど話をしたその宿主細胞の、機能を落としてしまうというところに効いてくるのが、まあ、その肺炎クラミジアの細胞からエフェクター分子候補62個を解析していった中で一つFKE063 という分子が重要になってくるぞといったあたりを見つけられたお仕事みたいです。これ面白いです。これも面白いですね、そんなことです。まあ、我々の教室は、賞には選ばれなかったんですけども、ただ准教授の西村先生の仕事ですね、それはもともと昨年度から、特別推進研究ということで、彼の仕事はタイトルだけ紹介しますと悪性中皮腫と狭窄症に関する包括的な免疫動態の解析ということで、まあ我々の教室がやってます環境中物質からの免疫影響でその気血としての、気血の対象疾患としての悪性中皮腫とか、自己免疫疾患と呼ばれている狭窄症を免疫動態を詳細に、まあ、サイトカインの動態とか、細胞機能とかを解析することによって、今度環境中物質によるの暴露に伴う免疫の変化を明らかにしようという仕事です、まあこれも彼頑張って今やってくれてるところですね、そんな感じです。今月のメディカルは、基礎医学系の話が多かったんでとても難しかったかな。説明しててもこっちもよく分かってるのか分かってないのか分かんないような話でしたけども、いかがだったでしょうか。難しいね。来月はちょうどこの直前のオンエア中にいくつか冒頭でも触れましたいくつか学会にも行きました、その頃の話題をまあ、まだひょっとしたら10月号の録音はその学会に行く前にやっちゃうかもしれませんので、また他の話になるかもしれませんが、まあ、いずれにしても、メディカル医学医療に関係する今度はもうちょっと病気に分かりやすい臨床の話の方がいいかしら、でもこんな話題も聞いていただいていいのかもしれません、どうでしょうか、最後はですね、提供のアナウンスの後に昨年、知り合いの編集者の方が結婚して、その、 お祝いソングを作りました。2011 9.25 おめでとうという曲ですけども、それ、披露宴の時に弾き語りさせていただきましたが、そのフルカラオケバージョンを聴いていただいて、今月の新春限定メディカルはお別れにさせていただきます。では提供アナウンスの後、2011 9.25 おめでとう、また来月お耳にかかりましょう。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
どこまでも
紺碧の海潜ってみれば魚たち戯れるように時に優しくそして力強く確かめていた与えまない信頼いにしえの建物の中数えきれない人々の愛の歴史にささやかだけどそれでも揺るぎなく二人の愛を刻み込む今日からおめでとうって誰も彼もが私たちに祝福投げかけるありがとうって世界の彼方までそして二人でひっそり幸せに誰も彼もが私たちに笑顔を届けてるいつまでもって時間の彼方までそして二人でひっそり愛してる
See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.